神を賛美する石橋牧師です。
先週の金曜日、毎年この時期になりますと、越谷教会の附属幼稚園の卒業生の保護者たちの会を持ちます。小学校に行くにあたってどのような心で気持ちで子どもたちを小学校に送り出していいか、そんなことを考え合う会。今年は52名の卒業生でありますが、40名を超える保護者たちが集まってきてくれまして、この会への関心が非常に高いものだということが示されました。最近、脳についてかなり興味がありまして、その本を読んだりしてるんですが、脳の仕組みがかなり分かってきて、脳の仕組みを分かれば越谷幼稚園のような遊びを大切にする保育がどれだけ大切かということが、明らかになってくる、そういうことも含めて、お母さんたちにお話ししたわけです。目から入った情報とか耳から入った情報というものが、大脳皮質細胞神経に入っていって、それから栄転神経群というのが、これがとても大事だ。 A と書いて10と書いて、神経群で、そこで何をするかというと、レッテル貼り、情報が入ってきたのが面白いかつまんないか、楽しいかそうじゃないか、そういうレッテルを貼るところだそうですね。で、楽しい面白いっていうレッテルを貼ると、その次に神経が、いろんな神経が次々に活発に働いて、最後には海馬界ってところに落ちていって、そこで、記憶として残っていく。で、そこではもうナイアガラの中のようにもうそこではもう渦巻いていて、いろんな記憶が行き来して、そしてそこから人間の感情、やる気だとか、そして心が生まれる。そんなことを本を読みながら教えられているわけでありますが、そういう脳神経関係の専門家の文章の中に、人間力を養う、彼は優秀な人をどうやって養うか、優秀ということをどういうことかということは考えなきゃならないんですが、人間力を養う、そのためには脳の機能と脳の本能と良い心が三位一体の関係にあって、脳の機能を高め、脳の本能を磨き、良い心を養う、それが人間力を養うことだ、そんなふうに、書いてある言葉をお母さんたちに紹介いたしました。脳の機能を高める、面白いと出てたら、もうその次の機能がどんどん発火っていうんですか、活発に動き出します。そして脳の機能を高めること、脳には本能があるそうですね。それは生きたい、知りたい、つながりたい、人間と人間がつながりたい、それが本能としてあるんですね。私の脳には生きたい、知りたい、つながりたいっていう本能がある。その本能を磨くこと、一番最後海馬界ってところで、その記憶と記憶がつながって、いろんな感情が生まれてまいります。そして心が生まれます。その良い心を育てること、これが三位一体の関係にあるという、そういう専門家の話を紹介しながら、ところで皆さん、三位一体とはどこの言葉ですかってお母さんたち聞いたわけです。そしたらみんなと考えながら、中国の言葉ですかというふうに言ったお母さんがいます。キリスト教の幼稚園で三位一体が中国の言葉って言われたり、みんなうーんって考えている、そういう姿を見て反省させられたんですが、この礼拝堂でしていますから、三位一体とはここですよ、ここの言葉ですよって、そういうふうに言ったお母さん、って顔しておりましてですね、三位一体の改革とか政治の世界でもよく使われますので、三位一体という言葉はよく知られているんですが、じゃあ三位一体とは何か、どこの言葉かというと、みんなあんまり知らない。それでお母さんたちに三位一体とはこういうことですよってことをお話ししたわけです。キリスト教では三位一体の神様を信じてます。父なる神様、そして子なる神様、 聖霊の神様のこれは一体であって、このこれはもうお一人の神様から出てくることですよって、まあ、こんな話をしたわけです。神様がどういう神様であるかということをどこでわかるか、それはこのあるイエス様の働きの中でわかる。もう神様が憐れみの神、十字架にかかって死んでよみがえられた、そこに神様の憐れみと愛が現れている。もう神様がどういう神様かということをイエス様の働きの中で知ることができる。でもこれは2000年前の出来事、今の自分には関係ないということになるわけですが、2000年前のことを今私の救いとして、私に響かせる力、それが聖霊なる神様の働きですよと、まあ、こんな話をしたわけです。2000年前のイエス様のお言葉が今私たちのを生かす言葉、支える言葉、救いの言葉として響いてくる。そこには聖霊なる神のお働きがある。そのことを思いながら今日のイエス様のお言葉を学びたいわけであります。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。今日の聖書の言葉に示されています。もうこれは必死な叫びであります。人間の根源的な叫びと言ってよいのであります。どうかイエス様、私を憐れんでください。この悲惨な中にいる自分を、この私を救い上げてください。そういう必死な叫び、この叫びをイエス様は見逃されない。憐れみの神はこの叫びを見逃されない神。その叫びに耳を傾け、目を向け、顔を向けて、救いの言葉を語ってくださる神、それがイエス様がお語りになる言葉であり、イエス様がなされる技であります。そこに私たちは神の力、神の技を見るのであります。11節から見ていただきますと、そういうわけで、重い皮膚病を持った方の叫びが今日の中に記されているわけです。重い皮膚病を持った人々が遠くから声を張り上げた。イエス様、先生、どうぞどうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは、重い皮膚病を患っている人たちを見て、ここまでですね、先生、どうか私たちを憐れんでください。イエス様、先生、私をどうか私たちを憐れんでくださいと遠くから叫んだ。イエス様のことが耳に入ったんでしょうね、入ってたんでしょうね。イエス様はどんな病も癒される。この悲惨な重い皮膚病からイエス様が救ってくれたに違いない、その確信をして遠くから叫んだ。近くに行くことはできません。重い皮膚病にかかりますと、古代社会においては、まあ、このハンセン氏病というふうなこともあって、家庭から家から出ていかなければなりません。村や町の中に住むことはできません。村や町から追い出されて、追放されて村外れの洞窟のようなところに住まなければならなかった。宗教的にも汚れと思うとされておりましたので、道を歩くときは汚れたもの、汚れたものと言いながら歩かねばならなかった。ですからイエス様がおいでになった、さあ行こうと言ってもイエス様の近くに走り寄ることはできなかった。遠くからイエス様、先生、どうか私を憐れんでくださいと叫ぶのであります。主イエスは遠くからの叫び、しかしその遠くからの叫びを見逃されない。イエス様のお姿が示されてくるわけであります。この10人の重い皮膚病を患っている方々の中にはサマリア人がいたというふうに書いてあります。ユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪くって、争いごとが絶えなかった。特にユダヤ人はサマリア人を軽蔑していた。ユダヤ人とサマリア人が一緒に住むということはありえなかった。しかしここでは ユダヤ人もサマリア人も一緒にいた。当時のことを思いながら、ユダヤ人もサマリア人も一緒に住んでいたというところに、彼らがいかに悲惨な生活をしていたかということがわかるわけであります。その悲惨さというものが、ユダヤ人だとかサマリア人とかという壁を突き破って一緒に生活するものとなっている。当時のことを思いますと、サマリア人も一緒にいた10人ということにおいて、いかに彼らは悲しい辛い生活をしていたかということがわかるわけであります。その悲しみの深みから、10人の者たちがイエス様に叫んだ。イエス様先生、どうか私たちを憐れんでください。この遠くの叫びを主イエスは聞いて、彼らに語りかけられるのであります。14節、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされたと示されています。不思議な言葉であります。考えさせられる言葉であります。信仰を持って生きるということはどういうことかということを深く強く思わしめられるところであります。イエス様は直ちに、分かった清くなれと直ちには追い足にはならないのであります。そうではなくて、祭司たちのところに行ってカードを見せなさいと言われた。イエス様の御言葉を神の御言葉として信じて生きるということがどういうことであるか、この言葉から示されてくるわけであります。祭司たちのところへ行って体を見せなさい。重い皮膚病の中にはハンセン氏病のような病気もあり、また同時に他の皮膚病、それも同じように見られていました。ですから治ることがあるわけであります。治ったということを祭司に見てもらって、祭司が清いと判断してくれれば、自分の家に帰ることができた、自分の村に町に帰ることができたのであります。祭司たちに見なさい、見せなさい、祭司のところに行って体を見せなさいとおっしゃったこの言葉は、もうすでに癒された、だから癒された体を祭司に見せなさいという言葉でもあります。しかし実際には癒されていないのであります。このお言葉をいただいた時には、実際には癒されていない、まだ癒されていませんが、癒されたと信じて、イエス様のお言葉を信じて祭司のところに向かって歩き出すのであります。まだ癒されてない、しかし癒されたと信じて歩いていく。イエス様の言葉、その言葉を聞いて生きたらどうなるかわからない、でもイエス様がおっしゃるから、それを神の言葉と信じて歩いていく、生きていく、その途中で癒されたと語られるわけであります。彼らはそこへ行く途中で癒された。イエス様の言葉を信じて生きるということはこういうことではないかということを思わしめられるわけであります。聞いたその言葉は今は実現はしていない、神様の国に入れられている、それが具体的な生活の中でどうなるのか疑いたくなるような、さまざまな問題が覆いかぶさってくる。しかしそれを信じて生きていく、信じて歩いていく、そういう中で確かにイエス様の語った言葉は本当だったと、神の言葉の力を深く味わい知らされる。このサマリア人は信じて歩いていく途中で 癒された。あの神様のイエス様のお言葉が本当に力として自分のうちに働いていることを感じることができた。神の技を自分の体のうちに知ることができた。神の技を見ることができた。彼は癒されたのであります。彼はすぐに飛んで帰るわけであります。15節、その中の一人は自分が癒されたことを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。もうイエス様のところに戻ってこざるを得なかった。もう嬉しくってしょうがない、癒された。大きな声で神を賛美しながら帰っていくのであります。まあ、ギリシャ語の、まあ、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけでありますが、ここではメガという言葉が使われます。大きいという意味であります。大声で神を賛美しながら帰っていったというところではメガ、大きいという言葉が使われます。ホンという言葉が使われています。それは響くという意味であります。大きい、響く、メガホン、あのメガホンはここから来ているわけです。メガホン、もう大きな声で叫びながら神を賛美しながら、もうそうせざるを得ない、イエス様のところに飛んできてイエス様の足元にひれ伏すのであります。礼拝であります。イエス様を拝んでいる、神を拝む、イエス様を拝む礼拝です。彼は礼拝する者として戻ってくるわけであります。17節、そこでイエスは言われた。記憶されたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。神を賛美するために戻ってきたのはこのサマリア人であった。自分の中に神の力が働いたことを受け止めて神を拝みに、主イエスを拝みに礼拝するために帰ってきたのはこのサマリア人であったと示されてくるわけであります。19節で、それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰があなたを救ったとイエス様はおっしゃるわけであります。神様の力がこの私に働いた。イエス様はこの私に神の技を成してくださった。そのイエス様を信じて大きな声で賛美しながらイエス様のところに帰ってきてひれ伏す、礼拝をする。そのところであなたの信仰があなたを救ったと語られるわけであります。癒されるということと救われるということが違うのであります。9人の者は癒されたけども帰ってこなかった。しかしイエス様を信じて帰ってきて礼拝した。そのとこであなたは救われた。さあ立ち上がって行きなさいと再び主は彼を自分の生活の場に押し出していくわけであります。主イエスによって救われる。さまざまな病、痛みを持って生きなければなりません。その痛みの中心、病の中心にどうしても人間の罪を見ざるを得ない。神の前に犯した罪のことを考えざるを得ない。罪からの許し、この重大さを人間は知ることがないのであります。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、そのことにおいて人間が本当に救われなければならない人間であった。神の前に罪を許されて神様の永遠の世界、復活で示される世界、 イエス様が3日目によみがえられた、復活の世界、永遠の神の国に、そこにつながるものとされた、その喜び、私たちはイエス様と十字架と復活によって人間の根源的な叫び、罪の苦しみの中の叫び、それをイエス様は聞いてくださり、罪から死から私たちを救い上げてくださった。私たちは大喜びでこの主の技を褒めたたえ、礼拝を捧げるのであります。救いがあなたのもとに来た、あなたは救われた、さあ救われた者として立ち上がって行きなさい、歩いて行きなさい。この礼拝から私たちはそれぞれの生活の場に押し出されていくのであります。救われた者として、神を礼拝する者として押し出されていく、この主が共に歩んでくださる御言葉によって励まし、私たちの生活の場に押し出してくださっている、礼拝で聞くことが許される主の言葉、神の言葉、救われた者として立ち会って歩いていきなさい。その歩いていく生活の場で、確かに御言葉が神の力として私を支えてくださっていると深く味わい知る生活をなすことが許される。またそこから大喜びで賛美しながら礼拝へと立ち戻る、それが神様を礼拝する者の幸いであると御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に応じてくださり感謝いたします。イエス様の言葉をイエス様神の言葉として信じて歩み出す、そのところにおいては神様の働きがまだ自分の中にあるとは思えない現実の中で信じて歩み出す、その中で御言葉の力を私は深く知らされる。今日の10人の重い日々病から癒されたものを通して教えられます。そして主の力を受け止めた者が大喜びで賛美して礼拝へと立ち戻り、主を拝み、また主の尊い御言葉を聞いて立ち上がってきなさいという励ましの言葉を持って、私たちは毎日の生活に出ていくことが許されています。そういう生活の中で私たちは神が共にいますということを深く深く味わい知ることが許されます。この御言葉を持って生かされる幸いを深くいつも新たに受け止めながら礼拝者として歩んでいくことができますように導いてください。この礼拝に新しく来た方々、求道主の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。